聖書の朗読を三宅長老にしていただきます。聖書を開きください。旧約聖書第二歴代史12章1節から8節、旧約聖書の750ページです。
聖書をお読みします。歴代史第212章1節から8節まで。レハブアムの王位が確立し、彼が強くなるに及んで、彼は主の律法を捨て去った。そして全イスラエルが彼に倣った。レハブアム王の第5年にエジプトの王シサクがエルサレムに攻め上ってきた。彼らが主に対して不信の罪を犯したからである。戦車1200台、騎兵6万がこれに従った。また彼と共にエジプトから出陣した民、すなわちルブ人、スキ人、クシュ人の人数は数え切れないほどであった。彼はユダに属する防備の町々を攻め取り、エルサレムまで攻め寄せてきた。その時、預言者、シェマヤがレハブアムと シシャクを前にしてエルサレムに集ったユダの司たちのもとに来て彼らに言った。主はこうおせられる。あなた方が私を捨て去ったので、私もまたあなた方を捨ててシシャクの手に渡した。するとイスラエルの司たちと王とはへり下り、主は正しいと言った。主が彼らのへりくだった様子をご覧になると、シェマヤに次のような主の言葉があった。彼らがへりくだったので、私は彼らを滅ぼさない。まもなく彼らに救いを与えよう。シラクの手によって私の怒りをエルサレムに沿うことはやめよう。ただし彼らは彼のしもべとなる。私に仕えることと、主の小王国に仕えることとの違いを思い知るためである。聖書は以上です。
ただいまから旧約聖書歴代史第212章1節から8節までを通して、レハブアムのへりくだりと題して、西村牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。今日12章の1節に出てきますレハブアムという人は、ソロモン王様の次に王様になった人です。ソロモンの後継者、偉大なソロモン王の後継者ですから、大変プレッシャーもあったと思いますけれども、しかしですね、彼は間もなく、その巨大な王国を北イスラエル王国と南ユダ王国に分裂させてしまうというですね、大失態をしてしまいます。しかもその原因は彼の判断の間違い、優柔不断さによるものでした。明らかに王としての才覚も訓練もない人が、その絶大な権力を握ると、どれほど愚かな結果を招くかという典型的な例を表したのが、このレハブアム王のスタートです。しかしですね、そういうレハブアム王なんですが、たった3年間の間だけは悪くない時期があったんです。その間だけは、彼は主なる神様を大切にしようとしたようです。今日読んだ12章の前の11章から実はレハブアムにバトンがタッチされるんです。で、そのも、今読んでいきたいと思うんですけども、先に17節、11章の17節にこういうふうに書いてあります。彼らは3年の間、ユダの王権を強固にし、ソロモンの子レハブアムを励ました。3年の間、彼らがダビデとソロモンの道に歩んだからである。3年間です。当然、 レハブアムはこの3年の間は神殿で礼拝もしました。そして聖書の言葉を憲法のようにして国の中心に据えていこうとしたわけです。で、隣のクーデターを起こして分裂をした北イスラエル王国のヤロブアム王はですね、同じ時期には、11章の13節、イスラエル全土の祭司たち、レビ人たちはあらゆる地域から出てきて彼の側についた。まあこれレハブアムのこと言ってるんです。実はレビ人は自分たちの放牧地と所有地を捨ててユダとエルサレムに来たのである。ヤロブアムとその子らが主の祭司としての彼らの職を解き、自分のために祭司たちを任命して彼が作った高きところと親木と子牛に仕えさせていたからである。さらに彼らの後についてとこう書いてあるんですが、ヤロブアムの方はですね、金の子牛やヤギまで神様にしてその像を作ったりして、神様を礼拝するために仕事をしているレビ人という特殊な、特別な部族はですね、一斉にクビになって、この人たちは、職を追われてしまったために、レハブアム王様のところへ行こうと言って、南ユダ王国にみんな集まっていくわけです。レハブアム王様は、そういうところでは北と違って宗教の面でもみんなで一致してこの聖書の神様で行こうと、立派なスタートですね、この3年の間は。で、この間にですね、まあ王様としては才能がないなと思ったレハブアムですが、この神様により頼むこの3年の間は、神様は特別に何か彼にですね、頭の切れるような仕事ができる力を与えてくださったようです。この11章の5節、レハブアムはエルサレムに住み、ユダの中に防備の町を建てたって言うんです。軍事面で何が必要かということを、すぐに彼は、手をつけました。国を治めるということは、イコール軍事力をどのようにしてコントロールするかということなんです。負けない国にしなければなりません。それが王様としての力です、才能ですね。彼はまずそれをですね、見事にやってのけるわけです。十節にちょっと飛びますけれども、ソルラとアヤロンとヘブロン、これらはユダとベニヤミンの中にあり防備の町々であった。さらに彼は防備を固めて、その中に隊長を置き、食料、糧食、油、ぶどう酒を蓄えた。またすべての町ごとに大盾と槍を置き、これらの町々をますます強固にした。こうしてユダとベニヤミンは彼の側についた。これはですね、北のヤロブアム、北イスラエル王国だけでなくて、大国エジプト、南から上がってくるエジプトとの戦いも想定して、そして、軍事的な作戦、戦略を持って国を強固にしたわけです。見事なスタートですね。まあ、レハブアムらしくないほどの賢さ。そしてですね、彼は、自分の子供の中では、アビアという子を、次期王様にしようとして、王子としてですね、地位を与えるわけです。そして他の兄弟は全部遠くへですね、追い出して、そしてそのでも遠くの兄弟たちには莫大なお金と、それから高い地位を分け与える。そうするとですね、その兄弟たちはそれに満足して、国はですね、その次の王権をめぐる争いをしなかったんです。非常にこう、うまいやり方でですね、長期政権化を、このレハブアムは、図った。いや、レハブアムにしては珍しく頭がいいなと思うようなことをする。つまり、北王国がクーデターを起こした、あの分裂をした国がですね、そのことで、大変こう、揺れ動いた時から、驚異的な速さで、ユダの国を立て直し、軌道に乗らせていくわけです。乗せていくわけです。そして12章に入る。12 12章の一節、レハブアムの王位が確立し、彼が強くなるに及んで、彼は主の律法を捨て去った。そして全イスラエルが彼に習ったというんです。残念だなと思います。やっぱりレハブアムは残念な人でした。主を礼拝する、主なる神様を礼拝することを捨て、そしてその教えを憲法から外して、ここから彼の下り坂人生が始まります。わずか2年後に、2節、レハブアム王の第5年、エジプトの王シシャクがエルサレムに攻め上ってきた。彼らが主に対して不信の罪を犯したからであると、下り坂人生がすでに始まったわけです。主を捨てて2年後、北のヤロブアムをかくまっていたあのエジプトの使者がですね、南ユダ王国に攻めてきたわけです。当然ですね、北のヤロブアムと挟み撃ちにしようという作戦だったと思うんですけども、あの自慢の防備の町は瞬く間に破壊されていきます。それは彼が想定しなかった巨大な軍隊がエジプトからやってきたからです。その数は当時最強と言われるソロモンの軍隊をはるかに上回ります。ソロモンの軍隊は9章の25節によりますと、4000の戦車と及び騎兵1万2000とあります。まあ、軍隊の数はいろいろなところで少しずつ数は違うんですけれども、しかしですね、この6万の騎兵、当時の、戦争では、戦争の主役は戦車以上に騎兵が大きな主力でした。この騎兵隊が6万、さらにですね、外国人部隊がエジプト軍にはいましたから、10万を超える部隊だったと思います。それによって防備の町は、4節、彼はユダに属する防備の町々を攻めており、エルサレムまで攻め寄せてきたって言うんです。首都はもう陥落寸前です。彼のうぬぼれるようなずる賢さもですね、主を捨て去ったことによって、ペンキが剥がれるように、無残な小さな国になっていってしまったわけです。なぜそうなってしまったのか。もちろん死を捨て去ってしまったこと。それをですね、預言者シマヤを使わして神様はもう一度彼らに告げます。五節、預言者シマヤがレハブアムと使者を前にしてエルサレムに集まってユダの司たちのもとに来て彼らに言った。主はこうおせられる。あなた方が私を捨て去ったので、私もまたあなた方を捨てて使者の手に渡した。するとイスラエルの司たちと王とはへり下り、主は正しいと言ったって言うんです。主は正しい。この言葉に素直に主は正しいと認めた。レハブアムという人は、ここだけ読むとなんかいい人のように見えますけれども、よく読んでいきますと、つくづく流されやすい、芯のない人だなぁと思います。もともと先ほど言いましたように国を分裂させた根本的な理由は、あのソロモン王の時代に重税で苦しんだ人たちが、どうか私たちのを楽にしてください、そうしたら私たちはあなたにずっと使えますから言ってきたわけです。それで彼らはレハブアムは側近たちに聞くと、いやそういうふうにしたらいいでしょう。ところが彼はもっと自分たちと一緒に育ってきた若い人たちに聞く。そうすると、王様、あなた何そんなこと聞くんですか？あなたはソロモン王様の、あなたの小指はソロモン王様の腰よりも太い。そのぐらいあなたの方が偉いんだから、そんなことを言ってる人たちを追い返してしまえばいい。よし、じゃあそれに決めよう。そっちの方がいい。って言って彼は、 そっちの人たちの話を聞いてしまったために、ついに人々の心はレハブアムから離れて、ヤロブアムに流れていってしまったわけです。誰が見たってわかるような判断の間違いを彼は流されてしてしまったわけですね。それから北王国と戦争になる寸前に、まあ確かに預言者が来て、同族と戦ってはいけないって言われて彼はやっぱりやめますと言ったんですけども、まあそれは確かに悪くはないんですけども、18万人もの軍隊を結集しておいて、そこでやめますというのはあまりにも判断が遅すぎです。18万の軍隊を編成する前にやめるべきだったと思うんです。でも彼は右往左往しながら、多分国の中であの若い人たちが戦争しようと言って、タカ派の人たちに彼は煽られたんです。でもやっぱりこう、北イスラエル軍の方がはるかに強いですから、自信をなくしてしまったわけです。そういう彼の自信のなさがずーっとこう続いてきたわけです。で、今回はあっさりと主は正しいと認めるんですけども、これだってですよ。この3年後に彼は主を捨てたという、この捨て方。これはですね、今第二歴代史読んでますけども、これと並行して彼のことが詳しく載っているのが、第一列王記の14章に出てきます。もう引かなくて結構ですけども、そこには、徹底的に神様を裏切ったことが書いてあるんです。彼は、もちろん神殿の中にあるものをですね、礼拝しているものを全部避けて、そしてそこに何を置いたかっていうと、いろんな神々の石像を置き、アシェラ像も置き、そして町々にたくさん像を置いて、礼拝をしました。それから、神殿壇章とか神殿乱章というものをいっぱい置いて、そうエルサレム神殿にも置いて、そうやってその当時の、宗教がやっている、なんで文化というか習わしも習俗を全部取り入れて、イスラエルの人たちに、ユダの人たちにやらせたわけです。しかも最悪だったのは、子供を火でくぐらせるというふうに訳されていますが、これは、生贄として子供を火で焼いて捧げる、そういう礼拝を毎日やってたんです。これを一番最初にやったのがこのレハブアムです。この後ずっとイスラエルの人たちは北でも南でもこの礼拝を続けていく。で、この礼拝が一つの大きなきっかけとなって、神様の怒りは、この二つの国を滅ぼしていくことにつながるんですけども、子供を火でくぐらせると訳しているそのヘブル語は明らかに子供を火で焼き殺して捧げるという意味の言葉なんです。レハブアムはそういうことをしてたんです。その彼が急にですね、状況が追い詰められてきて、シシャクの軍隊が目の前まで来たら、主は正しい。心からそんなことを思っているはずないです。この後もそうです。彼は別に偶像を捨て去ることもしませんでした。こんな軽い彼の口の言葉。どう考えたって、その場しのぎ的な言葉です。そういう言葉を誰が見たってそうなんです。それなのに驚くべきことは彼が主は正しいと言ったのはまあ彼らしい軽さだなと思うんです。でも驚くべきことは7節で主が彼らのへりくだった様子をご覧になるとシェマヤに次のような主の言葉があった。彼らがへりくだったので私は彼らを滅ぼさない。間もなく彼らに救いを与えよう、シシャクの手によって私の怒りをエルサレムに注ぐことはやめようっていうところですよ。ちょっと待てって感じですよ、ここ。神様、そんなね、彼らへりくだってないでしょって。誰だってわかりますよ。こんな軽さ、ありえません。この軽い言葉にどうして答えるんですか？ 心もこもってないと言って怒ればいいじゃないですか。それなのに神様はエジプトによって王国は滅びないというふうに約束をしたわけです。事実、その通りになります。シシャクの軍隊はエルサレムに突入します。9節、エジプトのシシャクはエルサレムに攻め上ってきて、主の宮の財宝、王宮の財宝を奪い取り、何もかもを奪ってソロモンが作った金の盾をも奪い取った。それでレハブアム王はその代わりに聖堂の盾を作り、これを王宮の門を守る。この衛兵の隊長の手に託した。王が主の宮に入る旅ごとにこの衛兵が来てこれを運んでいき、またこれをこの衛兵の控え室に運び帰った。このように彼が減り下ったとき、主の怒りは彼の身を離れ、彼を徹底的に滅ぼすことはされなかった。ユダにも良いことがあったからである。シシャクの軍隊は、おそらくほぼ無血状態でエルサレムに入った。そしてその一番中心にあったエルサレムの神殿の中に土足で入り込んで、隅々まで探して、財宝を全部持って帰る。事実上陥落ですよ。おそらくほぼ無血で陥落したんだと思うんです。圧倒的な兵力の前で、ユダ軍は全く手も足も出なかったんじゃないかと思います。それでも、驚くべきことにレハブアムはその責任を問われることなく、普通だったら、レハブアムの家族は人質として取られ、そして官僚たちは見せしめに処刑されていく。これは普通の戦後処理です。でもシシャクは何にもそれをせずに、ただ財宝を取っただけで帰っていくわけです。レハブアムの命も家族の命も全く失われなかった。ただ、聖堂の盾を運ぶときだけ、ああ、財宝は全部持っていかれてしまった。彼は、惨めさを毎日毎日神殿に入るときに感じる。認めざるを得ない。嘆かざるを得ない。でもそれだけ、そのことだけ、あとは助かったんです。なんと彼はその後十数年、王様として君臨し続けるわけです。彼の次の王子も生かされてたんです。13節。こうしてレハブアムはエルサレムで勢力を増し加え国を治めた。レハブアムは41歳で王となり、主がご自分の名を置くためにイスラエルの全部族の中から選ばれた都エルサレムで17年間王であった。彼の母の名はナーマといい、アモン人であった。彼は悪事を行った。すなわちその心を定めて常に主を求めることをしなかった。常に主を求めることをしなかった。第五年に彼はこのシシャクの軍隊のことがありましたが、残りの12年、すぐに彼はまたわざわざここにお母さんのことが書いてありますが、彼はアモンの宗教をもう一度持ち込んで、懲りずに、また偶像崇拝を始める。子供たちを火で焼き殺しながら礼拝を始めたわけです。常に悪事を行い続けたんです。なんか腹立たしいですよね。それでも神様はその彼のその場しのぎ的な生き方、一瞬と言ってもいいほどの、まあ、へりくだりと言っていいのかなというぐらいのもんですよ。それを認めて、その怒りを彼に負わせず、徹底的には滅ぼさなかった。舌の根も乾かないうちに、アモンの宗教に戻った彼を見ていると、腹立たしいぐらいの男ですね、レハブアムは。本当にいいとこなんか全然ないと思うんですけども、ユダにも良いことがあったからであるっていうんです。 甘すぎるような気がします。でも、考えてみれば、自分もレハブアムみたいなものかなっていう気もするわけです。レハブアムを責めたら、自分もそれほど徹底的に何かこう決意を貫いてるかなっていう気もしなくはないですね、考えてみたら。まあこれをレハブアムを責めて、同じように自分も責められたら、なんかこう逃げ場がないというか、そんな気もします。ルカの福音書の5章の27節、ルカの福音書の5章の27節にレビという人が登場します。ルカの福音書の5章の27節、新約聖書の118ページです。5章の27節から32節まで読みます。ルカの福音書の5章の27節、新約聖書118ページ。この後、イエスは出て行き、酒税所に座っているレビという酒税人に目を留めて、私について来なさいと言われた。するとレビは何もかも捨て、立ち上がってイエスに従った。そこでレビは自分の家でイエスのために大振る舞いをしたが、酒税人たちや他に大勢の人たちが食卓についていた。するとパリサイ人やその派の律法学者たちがイエスの弟子たちに向かってつぶやいていった。なぜあなた方は酒税人や罪人どもと一緒に飲み食いするのですか？そこでイエスは答えて言われた。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるために来たのです。レビ。彼がですね、酒税人として、人々から嫌われていたわけですけども、イエス様に従って後にマタイという名前で呼ばれていく。これはいいんです。で、その時に彼はですね、喜びを表して、そして、お友達をいっぱい呼ぶわけですね。そのお友達はみんな酒税人や罪人と呼ばれている、そんなことしてるのかという職業の人たちです。そういう人たちにレビは声をかけたんです。そうするとそれを見た偉い先生たちが文句を言うわけですね。なんでイエス様はあんなことをしている人たちと食事をするのか。食事をするっていうのは結局その人たちの生き方を許してるってことですよね。絶対許しちゃいけないような職業、そんな汚らわしい職業っていうふうなものです。そうするとイエス様は、医者を必要とするものは丈夫な人ではなくて病人なんだ、お医者さんは一瞬でも自分のところに来た人をまた病気になるから帰れとは言わないです。またそんなことをしているからそういう病気になるんだから、それやめないんだったらもう帰れなんていうことを言わないで、ちゃんと招くと思います。さあ来なさい。ちゃんと治してあげるから。痛みを取ってあげるから。一時でも、一瞬でも、自分の生き方を、神様に許しを願って、そうでない人生を招く人たち、その人をイエス様は招くために来たんだと言われているわけです。イエス様の前に来ている人たちは、これからまた彼らが言うように、また酒税人の仕事に戻る。罪人と呼ばれている仕事に戻っていくんです。おそらく。ほら、また同じことするじゃないか。それにもかかわらず、イエス様は、 病気の人を招くように、癒すようにして招く。とにかく一瞬でもイエス様の前に行こう。私たちもいろんな決心をして、自分がどんなふうにこれから生きていこうか。よし、こうやって変わっていこう、こうやって立ち上がろうと勇ましくこの街道を出ても、あっという間にこういうふうな人になろう、こんなふうにこの聖書の言葉の通りにしてみよう思っても、家へ帰ったら、職場へ行ったら、たった一言で、たったその現実の前に、自分の意志の弱さに、ザザーッと流れてしまって、また病気のようになってしまう。もうやめるぞって思っても、またザッと流れてしまう。その繰り返し。あれ、ハブはもうみたいなもんだなって思うんです。でも、レハブアム王に良いところがあったと言ってくれたのは救いだなと思います。イエス様は、私は正しい人を招くためではない、病気の人を招くためだ。まだ治らない。まだ治らないって人ですよ。まだ私のこれが治らない。その人を私は招くために来てるんだって言うんです。治った人のことはもういいんです。治った人はイエス様のところ行きませんから。治ったと思って外へ出たら、ああ、やっぱり病気だった。でもこの一瞬でもこの場所でお祈りをする中で、聖書を読む中で、一瞬でも聖書をイエス様の前に立つ、イエス様の光の中を歩んでいこう。イエス様の言葉の通りに行こう。イエス様の愛に応えて生きていきたい。その人をイエス様は招いてくださるんです。罪人を招いて悔い改めさせるために来たのです。悔い改めさせるというのは、マタイの福音書の11章に出てくる、すべて疲れた人、重荷を負っている人は、みんな私のところへ来なさい。私があなた方を休ませてあげようという意味と同じです。自分にどんな病気があるか。また言っちゃった。またしてしまった。全然治らない。ああ、それでもこの一週間の一番最初の日曜日に、一瞬でも、こうしよう。立ち上がろう。やめよう。こんな風に言ってみよう。その一週間の中で、ああ、やっぱりダメだったでもいいんです。イエス様は、それでも、私たちが、あのザーカイのところに、失えた人を探して救うために来たのですって言ってくださったように、私たちをこの一週間も救うために、イエス様は私たちの病気である私たちを救うために来てくださっている。でも、どうやって救われているの？それは、徹底的に滅ぼされないように、徹底的な大失敗にならないじゃないですか。一週間、なんとか一週間、振り返ってみてください。もう、この世界、この人生が全部幕を下ろさなきゃいけないような大失敗しましたか？これを言ったらもう終わりだろうと思うような一言ありましたか？これをやったらもう、この世界に生きる価値はないだろうと思うことしましたか？それに近いことをしたかもしれませんけれども、そこまで到達しないにしては、いっぱいいろんな人に悪いこと言ってやって、人々に迷惑をかけていろんなこと言われて、ケチョーンとしながらここへ来てると思いますけれども、そのぐらい社会には迷惑をかけながら私たち生きてるとしても、 大失敗をしなかったのは、シシャクがエルサレムに来て財宝を全部取ったけど、私たちの命には手を触れなかったように、私たち今日ここに来てなんとか神様を見上げて生きていこうって思う希望を持ってるでしょ。一瞬のその私たちの一瞬の神様に向かう心を神様は絶対捨てない。私たちは医者を必要とする病人なんです。一週間また病人でいいんです。またここへ来ればいいから、イエス様がお医者さんとしていてください、私たちの主治医としていてくださるから、すべて疲れた人は休ませてあげる。一瞬の私たちのイエス様に向かう心、そうやってイエス様は喜んで、あなたにも良いところがあるよって招いてくださるわけですね。お祈りいたします。主なる神様、私たちはどんな救われ方をしているんだろうと思います。どんなふうに自分が新しい人としてイエス様を表すものとして世の光をとして生きているのかと、本当にレハブアムのことを言えないようなものであります。確かにイエス様が言うように、私たちは病人であります。しかしだからこそ、私たちはこうしてイエス様の前に立つ、そのここへ来る、祈る、聖書の言葉に心を向ける、その一瞬の中にあなたは私たちを捨てないで見放さないで守っていてくださる方であることを本当に感謝します。その招きに応えていけるように、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。